石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
各社のまあ決算が発表になっております。でやはりまあ値下げ圧力の影響もあり、各社通信料収入を大きく落としているというところがよく見えてくるというところがあります。でまあ実際数百億円規模で下がっているという感じですし、まあ、KDDI の場合は楽天のローミング収入があるのでなんとかこう、ね、持ち直しているところもありますし、まあ、ソフトバンクですとかドコモに関してはまあ端末の販売が伸びているということもあって、まあ、回復はしてますけども、通信料収入単体で見ると厳しいかなというところです。決算で一番気になるのが、社長といろいろ直接話が聞けるというタイミングだったりもするので、はい、まあ、どんなことを考えているのかというところを聞けるとかポイントだったりもしますけども、やはりその今業界的には0円プラン、うん、楽天が0円から始めるプラン出したことによって、まあ、そこに KDDI がポーで対抗してきたというところがある中で、じゃあドコモは0円やるんすかみたいな質問が出た時にドコモのいい社長はうちらはやらないと、参入する、ね、計画は一切ないというふうに話しておりました。でソフトバンクも似たようなことを言っていて、やはりまあネットワークにはね、維持するにはそれなりにお金がかかっていると、設備もかかっているし人もかかっているというところもあるので、まあ0円はやらないというふうに言っていました。ただね、やはり KDDI はポーを出したことによって解約率が下がったというところもありますし、まあ0円プランを望んでる人も多いのかなというところもありますし、で先日ドコモが通信障害を起こしましたけど、まあこれからね、ああいったことがまた起きるかもしれないという時には、まあ、2回線持ってると安心だよねと、でも1回線は0円で維持できるというところがあればね、非常にいいんじゃないのかなという考え方もあったりもしますので、でこれだけまあ通信量安くなってたらね、2回線持ってもいいかなというところもあったりもしますし、で最新の機種であれば1台で2回線入れられるような、うん、iPhone とかも入れられますし、 Google の Pixel も入れられるというところもあったりもしますので、だんだんだんだん使い方が変わってくるという中で、楽天と KDDI は0円派、ね、ソフトバンクとドコモは0円やりません派というふうに分かれているので、今後ねどっちがどうなっていくのかというところはこれからの楽しみなのかなと、注目ポイントなのかなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
10月にリリースされた移動するだけでマイルが貯まるアプリ、マイルズを紹介します。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
出かけるだけでマイルが貯まる、シリコンバレー初のアプリマイルズ上陸。アメリカシリコンバレーで2019年にリリースされ、140万人が利用しているアプリマイルズが10月20日に日本でサービスを開始しました。マイルズはインストールしたスマートフォンを持ち歩き、1マイルおよそ 1.6km を移動すると1ポイントが付与され、ポイントが貯まると商品やギフトカードなどと交換ができるアプリです。本日はマイルズジャパン株式会社より代表取締役 CEO の高橋正美さんにお越しいただき、マイルズの特徴についてお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。10月20日からダウンロードが始まって、アメリカでは140万人が利用、日本でもまあ相当ダウンロードされているというところですけども、改めてこのアプリ、どういったアプリなのかご紹介いただけますか。
はい、 マイルズはですね、すべての移動でマイルがたまる、マイレージアプリとなっています。一度、アプリをダウンロードしていただいて初期設定をいただくとですね、もう自動的に移動するだけでマイルがたまっていきます。で、これはこうスマホのこうセンサーの情報を使ってですね、それを、マイルズが開発した独自の AI 人工知能によってですね、移動の距離だったり移動の手段っていうのを判定して、実は移動手段によってですね、たまるマイルが変わってくるんですね。環境に優しい徒歩だったりとか、あと自転車、こういった移動手段だと徒歩だと実際移動した距離の10倍のマイルがたまりますし、自転車だと5倍たまるということで、より環境に優しい、そういった移動をですね促すアプリになっています。でそのどんどん溜まっていくマイルはですね、さまざまなものに交換できるんですけど、例えば分かりやすいところで言うと Amazon のギフトカードに交換できるといったところですとか、いろんな我々の提携している企業の商品だったりサービスを安く購入できる、そういった特典もありますし、あとはどっかの団体にですね寄付をすると、マイルを使って寄付する、こういったこともできる、そういったアプリになっています。
現状ダウンロード数日本ではどれくらいなんですか？
はい、今ローンチして1ヶ月弱経ちますが、もう80万ダウンロードを超えている状況です。もう本当に我々も想像していなかったんですけど、アップルのアップストアで総合で1位をいただきまして、その後もですね、日経トレンディの2022年ヒット予測ランキングの中でも1位という、本当に光栄なことにですね、そういった風に選んでいただいて、そこからまたダウンロード数が伸びたという形になっております。
私も日経トレンディのランキングを見て、ゲストに呼ぼうと思った感じですから、
ね、ありがとうございます。あれを通じてね、やっぱ知っていただいた方は結構多いじゃないかなというふうに思っています。ね、
注目度高いランキングですから、ね。
実際これ今ユーザーがどんどん増えてるっていうところですけど、どの辺がこうユーザーに響いたっていうなんか感触ありますか？実感として。
は
い、
マイルズ蓋を開けてみるとですね、非常にシンプルな作りでして、マイルを貯める、そしてマイルを使うと、この2つのことができるアプリなんですね。で、多分それぞれにユーザーさんに喜ばれているポイントがあって、まずそのマイルを貯める側で言うと、自分の移動が可視化されるっていうことが結構実は面白くてですね、後々振り返って、あ、この時こういう移動したんだとか、これだけ時間がかかったんだ、あ、自分って車の移動が多いな、その自分の移動履歴を振り返るとですね、いろんな実は気づきがあってですね、そこでその移動するだけでマイルが溜まっていくっていうところにも、多分それ自体に一つ価値があるんじゃないかなというふうには思っております。で、マイルを使う側もですね、せっかく溜まったマイルですので、それのこう選択肢を結構、ローンチの段階から幅広く設けられたことっていうのも一つあるのかなというふうに思ってまして、交換できる特典の数もローンチの段階から100以上ありましたし、そこには例えばファミリーマートに行ってマイルを使うと無料で1杯コーヒーがもらえるという、そういった特典があってですね、当初あって、これはもう想像以上の反響があって売り切れてしまって、今第2弾のお茶を交換できるというのに切り替えてるんですけど、そういった比較的分かりやすいものから、ものによってはですね、例えば今まで使ったことがないようなサービス、例えば JR 東さんがやっているステーションワークというですね、JR の駅の中にあるその仕事ができるホームブースみたいなものがあるんですけど、それを30分無料で使える券ですとか、業種もかなり幅広くですね、いろんな特典を設けることによって、たまったマイルを使える楽しさっていうのもですね、一定部分は提供できてるんじゃないかなというふうには考えております。
これ今までも結構そのスマートフォンのアプリで歩いたらポイントもらえる的なサービスあったんですけど、そんなに注目を浴びてなかったような気がするんですけど、マイルズがこんなに注目を浴びてるって何なんですかね？
非常にシンプルなアプリですので、私自身も初めて使った時にこれ面白いなと思って、それで日本の代表というロールを引き受けているんですけど、まず全ての移動手段が対象というところが一つポイントかなというふうに思っています。従来のそういったアプリと多くはですね、歩数に応じてポイントがたまりますみたいなアプリっていうのは結構あったと思うんですけど、それが徒歩以外にも自転車も電車もバスもボートもスキーなんかも実は自動判別できますので、そういうこう全ての移動でどんどん溜まっていくっていう、その体験は結構新しかったのかなというふうに思いますし、これアメリカでできたアプリで、実はアメリカ国外ですと日本が初めてのマーケットなんですね。なので今までアメリカでしか実績なかったんですけど、ご存知の通りアメリカって車社会ですので、車は1倍しか溜まらないんですよね。移動した距離だけマイルが溜まると。日本ってどちらかというと公共交通の移動が多いので、公共交通機関ですと3倍貯まるんですよね。なのでそういった組み合わせもあって、実は日本の方がマイルが貯まりやすいんじゃないかと いうこと、まあ、そういうちょっと今仮説も持っておりまして、そういったところで、まあ、貯める喜びっていうのも結構あるんじゃないかなというふうには考えております。
アメリカでちょっと歩こうかなと思ったらもうどえらいことになるわけですよ。
桁違いですよね。
っていうところで言うと、まあ、本当に車でみんな移動してるなって感じがしますし、まあ、日本の場合はやっぱその移動手段は多様ですよね、うん、単に、まあ、車は週末だけかもしれなかったりね、やっぱり1日考えても歩いて駅行って電車乗って、ね、それでまた地下鉄乗ってバス乗ってみたいな感じがしますからね。
代替手段が結構あるんですよね。例えばその駅も、まあ、一駅歩くってこともできるかもわからないですし、普段自転車で行ってるところを今日歩いてみようもあるかもわからないですし、そういった形でいろんな手段を組み合わせるっていうのが多分日本の交通事情の特徴なのかなと思ってまして、まあ、その辺もその行動変容を促すっていう観点も実はマイレージにとって重要なので、まあ、そういったところも一部日本ではやりやすいのかなというふうには考えています。
これそのまあ日本でのサービスインのタイミングって結構待った感じなんですか？なんか緊急事態宣言が終わってなんか落ち着いたタイミングでなんかスタートしたイメージがあるので、まあ、みんなが動きやすいタイミングでスタートしたのかなって感じもしたんですけど、
ここはですね、はい、あの本当のところを話しますと、もうちょっと早く実はリリースしようというふうに考えてはいたんですが、はい、あの今おっしゃっていただいた通り緊急事態宣言が延長になったという、うん、まあ、そういった背景もあってですね、うん、ちょっと遅らせたんですよね、うん、でそして遅らせたらたまたま10月20日に発表したんですけど、だいぶその感染者数が発表前 1,2 週間でガガッと下がったような状況だったので、うん、まあ、そういった意味ではその社会情勢的な部分も含めて追い風になったのかなというふうに考えていますし、
うん、そうですよね、
ちょうどこれから社会がコロナから明けてこう再起動といいますか、あのもっともっと活性化する上で実はこの移動っていうものはものすごい重要で、移動があるからこそその先で消費があったり、まあ、出会いがあったりということで、なんかそういった意味でもあの前向きにあの発表することができたかなというふうには考えています。
マイルズとしてはどうやって儲けてるんですか？
はい、あのまあ我々がやってることはたまったマイルを使ってそのいろんな企業にご提供いただいている特典に交換できるといったことを提供しているわけですけど、そこで実際に特典と交換してどこかのサービスを使ってみたとか、例えばアンダーアーマーで今 15% 引きでアンダーアーマーの商品が買えるような特典があるんですけど、それを使って実際にアンダーアーマーのウェブサイトで購入していただいたらですね、手数料を一部マイルズがいただくという、まあそういったマーケティングプラットフォームとしての位置づけになっています。
サービス開始当初からかなりいろんな企業が、ね、今回パートナーといいますか特典提供されてますけども、よくこんなに企業集まりましたよね。
ありがとうございます。
なんか理由があるんですか？
実は今回ですね、マイルズの日本展開というのは、私は実はマイルズのジャパンの代表をしながらですね、あのシリコンバレーのベンチャーキャピタルのスクラムベンチャーズというグループがあってですね、そこの私グループ会社の代表を務めているんですね、はい、もともとスクラムベンチャーズはマイルズに数年前に出資をしていて、私が担当しているスクラムスタジオという会社が今回の日本展開を牽引するという形で、まあ、そこのスクラムのネットワークもかなり活用することができましたし、あの、まあ、実際スクラムがやっているスマートシティ の、 あのアクセラプログラムなんかもあるので、そういった企業さんなんかにもこうお話を持っていくことができましたし、もう本当にありとあらゆる手を使ってですね、いろんな方にもご紹介いただいて、あの特典パートナーを開拓したといった感じになります。
実際これ、まあ、シリコンバレーアメリカではかなり成功したアプリになってるんですか？まあ、140万人って言ってましたけど。
そうですね、まあ、あの140万人って言ってもそんなにそのものすごい広がってるかっていうとまだそういう状況ではなくてですね、あのまだいわゆるシリーズ A と呼ばれるあのアーリーステージのスタートアップですので、まだその成長過程といったところかなというふうに思ってます。一つまあ興味深いのが、まあ、我々移動をこういろんな意味で支援するアプリなんですけど、アメリカでコロナになってですね、日本よりもかなり厳しくロックダウンみたいなものが促されたわけですけど、その時にまあ人々の移動がある意味止まったわけですよね。そういった時にまあマイルズは何したかというとですね、通常ですと移動した人にマイルを付与するということをしてたんですけど、コロナ中は移動しなかった人、ステイホームした人にマイルを付与するってい う、 こう逆張りのこう発想で、あのまあユーザーエンゲージメントを図ったりですとか、あとはそのステイホームしているとき、例えばフードデリバリーって、まあ、日本でもアメリカでも非常に流行ったわけですけど、そういった特典をまあ値下げすることによってより多くの方がフードデリバリーの割引を得ることができたとか、まあ、そういったまあいろんなあのクリエイティブな発想を持ってですね、実は一時期停滞した成長もですね、去年の後半ぐらいからまたグググッと伸び出したといった背景なんかもあります。
なるほど。 移動しないでっていうのは結構新しいというか、なかなか想像つかないですね。
すごい柔軟だなって思
いました。あとは例えばやったこととして、密を避けるために、密を避ける移動手段として徒歩だったり、自転車だったりあると思うんですけど、徒歩とか自転車で移動したら20倍マイルを上げますよということで、さらにそういった移動をこう促すようなことをやってみたりですとか、本当にいろんなアイディアを組み合わせて、なんとかそのコロナ期を乗り越えてまた成長曲線に乗ったという形になっています。
なるほどね。これその特典のパートナーに JAL グループがある中で、とはいつ飛行機の移動って 0.1 倍だったりするんですけど、はい、この辺って JAL としては何か思うとかないんですかね。
そうですね、マイルズのアプリですと 0.1 倍、はい、もちろん JAL さんのフライトになれば JAL のマイルがつくという形にはなるんですけど、JAL さんともいろんなお話をしてますが、これはJAL さんに限らずですね、交通機関であれば結構どこでも言えることかなと思うんですけど、今までってどこからどこまで移動した、例えば JAL でハワイに行きましたとか、ところまで分かるんですけど、その降りた後、空港を出た後、じゃあどこに行ってどういうことをしてるかっていう、そこの接点っていうのがどうしてもなくなってしまうというやっぱり共通の課題があったみたいなんですよね。そういった中でこのマイルズの技術を使うとですね、そこ辺のオフラインのログというものが取れてきますので、ある意味そのユーザーと常時接続できるような、そういったところに可能性を感じてくださったんじゃないかなというふうには考えてはいます。今 JAL さんにも、 JAL さんが提供しているハワイコというハワイ向けのアプリがあるんですけど、そこのポイントプログラムというのはパワードバイマイルズなんですよね。なので SDK を提供して、 SDK をその JAL のハワイコというアプリに入れて、でそこで裏側はマイルズがポイント その計算だったりとか付与してるみたいな、そういった技術的なパートナーシップなんかもいろんな会社と組んでおります。
確かにその辺っていろんな企業がやろうとしてる感じですよね。航空会社も鉄道会社も、先ほどのおっしゃったように、なんか本当家から目的地までを全てフォローしたいけどそこができてないみたいな、で旅行会社もそこ提供したいけど誰もできてないみたいな感じじゃないですか、ね、やっぱりじゃあホノルルの井上空港に着いた後に、さらにじゃあ自社が提携しているタクシー的なものに乗せたりとか、レンタカー乗せたりとかっていうところまでのフォローってまだ全然できてないというか、とりあえずクーポン配っておしまいだったりもするので、それをじゃあスマートフォン上で誘導してあげることができたら多分すごいことになってくるでしょうし、なかなかじゃあ普段使ってるアプリケーションでそれ提供できてるとかないので、そうなってくるとマイルズなんかいろんな可能性を感じますね。
実はそこが創業者で、今現 CEO のジガーシャーの目の付けどころでして、彼はもともとシスコで車の IoT 化の仕事をしてたんですよね。なのでこれからどんどん車と車をつながっていくと、そういう時代が来るにもかかわらず、車メーカーというのはコミュニケーション方法とそんなに従来と変えていなくて、5年に1回ぐらい車の買い替える段階でうちの車はどうですかという売り方を基本的にしていたと、でも片やシリコンバレーですので、 Google だったり Facebook っていうのはもう日々お客様とこう接点を持って、そこでお客様のもちろん情報も預かっているし、お客様にいろんなマーケティングもできるしという、そういった関係ができていたということで、彼的にその移動の分野でそういったそのお客さんとのエンゲージメントが図れる、つながってられるようなサービスを提供するっていうのは一つ大きな可能性としてあるんじゃないかなということで立ち上げたのがマイルズというサービスになります。
なかなか奥が深いですね。単なるお得になるアプリじゃないなっていう感じがなんかひしひしと感じますね。
発想はね、至ってシンプルで、歩くだけでマイルがたまりますよっていうところなんですけど、実は私前職は Uber の日本の代表だったんですけど、Uber なんかも発想はシンプルでね、ボタンを読んだらすぐ車が来るって発想なんですけど、でも裏には実はいろんなデータだったりとか、いろんなものがこう兼ね合ってユーザー体験って実はできているので、シンプルに見えることほど実は裏側ではいろんな複雑な要素が混じり合ってるっていうことは結構あるんじゃないかなというふうに思います。
やっぱやっぱりシリコンバレーとかアメリカの企業はそういったプラットフォームを作るのがうまいっすよね。やっぱりね、日本だとユーザーから見るとじゃあウーバーか出前館かみたいな感じですけど、ただ出前館っていまだにファックスとかでやり取りとかしてて、もうとにかく人の力でそういったデリバリーを成立させてるけどウーバーはもうめっちゃドラスティックなシステムがされていて、スマートフォン上とかいったクラウド上で処理されていくっていう状況になってたりするので、そういった ったこう仕組みがね日本に上陸すると結構やっぱりそっちに持ってかれるなというのはなんか日々感じていることですね。いや、やっぱりシリコンバレーすごいですね。これ発表した後に、まあ、そういったユーザーの反響、企業の反響ってどうでしたか？
はい、あのおかげさまで、まあ、ユーザーさんからはですね、本当にあの初めの1日で10万人以上という本当に我々が1ヶ月分ぐらいで置いていたターゲットをですね、1日でクリアしてしまったというぐらいの反響があったんですけど、企業さん側からもですね、もう問い合わせが結構来ておりまして、本当にもうあの日本代表するような大企業から、まあ、正直私も知らなかったようなサービスからですね、いろんなところからお問い合わせをいただいてますし、あと結構自治体さんなんかからもですね問い合わせが来ていまして、あの我々すでに渋谷区とは協定を結んで、渋谷区のいろんなその移動の促進だったりとか、まあ、そういったところにマイルを付与するとか、そのマイルの仕組みを使おうということはあのすでにご一緒を始めているんですけど、まあ、それ以外 の、 あの自治体さんからもですね、例えばその観光文脈でこれからその観光の活性化でマイルが使えないかとか、まあ、そういったお問い合わせが結構幸いなことに来ている状況です。
確かに観光との相性はめちゃめちゃいいですよね。それでまあどうやってくるかというところだとしますよね、ま
あ、なかなかね、行ったか行かないかはある程度判別できたとしても、それがじゃあ移動手段が何できたかとか、何キロ以上の移動してきたかってね、やっぱなかなか測りにくい部分っていうのがあったかなと思うので、まあ、そういったものを結構マイルズを使うと自動的に判別できたりするので。
確かに、例えばじゃあ観光地で、まあ、この週末だいたいこれぐらいのユーザーがいる中で、じゃあこの人たちがどっから来たかっていうのも
ある程度推測できますね。通常の行動圏内からどれぐらいの距離が離れてるかっていうのは分かりますので、まあ、これぐらいの距離300キロ離れたところから来たみたいなことっていうのはある程度推測がつくので。
なるほど。じゃあ3連休の時はまあちょっと近かったけど、4連休になって一気に広がったみたいなことも分かってくるってことですね。
そうです、はい。
なるほどね。
なんでアメリカでは結構いろんな自治体さんとご一緒していてですね、はい、まあ、アメリカだと結構渋滞軽減って大きなテーマだったりするので、それをするために例えば電車で今週は3回以上移動したらギフトカードを差し上げますよとか、まあ、そういういろんな企画をあのマイルズアプリ内で作れるんですけど、そういったことをご一緒させていただいて、でその結果そのマイルズユーザーを前週と比べるとですね、車の移動が実際6から 10% 減ったとか、そういう結果なんかも出てきていますので、まあ、そういった情報もあの一部もちろんあの個人とかが特定できないかって形で共有させていただいて連携しているみたいなこともやっています。あとこう移動そのものをまあもうちょっと面白くするというか、ゲーム感覚でポイントが溜まっていくような感じですし、あとはその先ほどお話したチャレンジ機能というものなんですけど、この期間中にこういう移動を何回するとクリアですみたいな、そういうチャレンジ企画っていうのを作れてですね、すでに日本でもレッドブルさんとあとはアンダーアーマーさんと一緒にですね、そういった企画をやっていて、アンダーアーマーでやるとここから5日間3マイルなので約5キロ 4.8 キロのランニングを5回以上したら先着何名様にアンダーアーマーのグッズが当たりますよとか、まあ、そういう企画をすることによって、これは健康文脈ですけどランニングをもっとしましょうという感じの企画なんかも組めますし、健康促進だったり、まあ、いろんなこう観点でそういう企画を組むとですね、実際行動変容につながるということは一部あるんじゃないかなというふうに思っています。
そもそも日本でマイルでいいんですかね？
これはですね非常にグッドクエスチョンでして、あの散々チーム内でも議論したんですけど、まあ、最終的にはあの航空会社、まあ、元々なんかマイルって航空会社の発想というか、あの航空会社でマイレージプログラムってずっとあったの で、 でそれに倣ってですね、航空会社も結局実は何マイル移動したから何マイル付与しますっていうことをやっていたので結局そこに落ち着きました。
これまだ始まったばかりですけど、なんか将来的にこうしたいっていうのはありますか？
そうですね、まあ、本当にあのまだグローバルでも、ね、3年足らずですし、日本ではまだ1ヶ月足らずのサービスですけど、幸いその移動を通じたユーザーとの接点っていうのは持ててきてるかなと思ってるんですけど、まあ、将来的にこれって実は移動以外のまあいろんなこうデータだったりとか、そういったものとなんか掛け算ができるようになってくると、よりそのユーザーのまあ輪郭が見えるようになってきて、それこそのマーケティングプラットフォームとしての価値が高まるんじゃないかなと思うんですよね。ここの店舗に行ったってことは例えばマイルズは分かりますけど、そこで何を食べたかっていうところまでは分からないとか、その結果ダイエットができたのかみたいなところも分からなかったりっていう、まあそういった観点で言うと、これからデータっていろんなサービスがこうあの貯めていくと思うんですけど、例えばそういったところとうまく連携するみたいな可能性もあるかも分からないですし、 実はその行動のデータっていろんな形で活用できるといいますか、個人情報にまつわらない形でも実はその人流データってこれだけ特にコロナ禍で必要とされてきたデータなので、まあ、そういったものを使ったいろんなビジネスチャンスっていうのは、まあ、これから模索していきたいなというふうに思っています。
松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
今回の話を聞いててなんかすごく奥が深いんだなって思いました。あと個人的にはなんですけど、なんか天気と連動してくれればいいなっていうのは思ったんですよね。例えばなんか雨の日ってどうしても出かけたくない、ちょっと用事を後回しにしちゃおうかなって思ったりするけれども、でもちょっと歩ったら雨の日だったらプラス何倍だってみたいなのがあったらもっといいのになってちょっと思いました。
確かにありますよね、雨の日はポイント3倍みたいな、そういうイメージですね。なるほど、
行動にね、対してどうポイントを付与するかっていうのはまだまだいろいろと開拓の余地ありますよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まだリスナーの皆さんも多くの方はね、マイルズって使われてない方も多いかと思うんですが、私もこうダウンロードした時は、正直半信半疑だった部分があったんですけど、実際入れてみてですね、自分のその移動が記録されていくっていうのを見るのも楽しくなりましたし、あとは実際それをこう人に共有するっていうのも結構楽しくなったんですよね。最近ですとダウンロードしました、実はその部署内でみんなで使っててマイルを競ってますとか、自分はゴールドステータスに上がりましたみたいなことを結構お話もしているみたいなお声もいただいておりますので、もしよろしければですね、一回こう使っていただいて、特典はねいろいろ見ていただいて、いろんな方のいろんな好みがあるとは思うんですけど、まずその貯めるっていうことをね体験していただけると結構実は面白い発見もあるんじゃないかななんていうふうに思いますので、シリコンバレー的にはまず一回試してみるといった形で皆様にもぜひ一度使っていただけると大変嬉しいなというふうに思っています。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはマイルズジャパンの高橋正美さんでした。以上、特集出かけるだけでマイルが貯まるシリコンバレー初のアプリマイルズ上陸でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ラッカー。